皆さん聞いてください。ある種をまく人が種まきに出かけました。まいている時に道端に落ちた種がありました。すると鳥が来てその種を食べてしまいました。また別の種が土の薄い岩地に落ちました。土が深くなかったのでそれはすぐに芽を出したんですけれども、しかし日が昇ると焼けてしまって、それは根っこがないために枯れてしまいました。また別の種が茨の中にまかれました。茨の中に落ちたんですが、しかし茨が伸びてきて、その伸びてきた種は塞がれて枯れてしまいました。別の種は良い土地に落ちました。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びました。耳のある人は聞いてください。以上です。って言ってこう枯らさっていったら、まあ皆さんびっくりするでしょうね。パスタは種まき農家の話をしに来たのかって思うかもしれませんね。でもイエス様はこれをやったんですよ。以上です。耳のある人は聞いてくださいと言って、そしてそこから離れていってしまいました。弟子たちはですね、当然ちょっとイエス様待ってください待ってください、今の話どういうことですか、何か意味があるんでしょう、そういうふうに呼び止めました。ところイエス様はですね、確かにその例え話については確かに意味があったんです。そしてそれを弟子たちに教えました。マタイの福音書の13章です。マタイの福音書の13章の、今私が読んだのは1節から9節まででしたので、10節からをお読みします。マタイの福音書の13章10節から、17節までお読みしましょう。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。アメン。イエス様はですね、弟子たちに、聞いてくる弟子たちに言いましたね。ね、弟子たちは質問しました。なぜ彼らに例えでお話になるんですか。 なぜこの一見するとなんか起承転結もないようなオチがないような話、それをされてそのまま放っておかれるんでしょうかと弟子たちは疑問に思ったでしょう。そこでイエス様が言われたのは、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが彼らには許されていませんと答えました。そうです、これは天の御国の奥義なんですね。一見するとただの何か農家の、ね、オチもない経験した話みたいに聞こえますけれども、しかしこれは天の御国の奥義だというんです。そして、弟子たちは、ね、持っているものはさらに与えられ豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるということも聞きました。弟子たちは持っていたんですね。ところがこの例え話を聞いてそのままイエス様のもとを去って、それを心に留めなかった人たちは持っていない人たちだということです。でイエス様は13節でさらにこう言います。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからですと。ここには、何人かの人間がおります、まあ、ちょうど10名この部屋におりますね。10名この部屋にいて、そして10名が10名この御言葉を聞いているかというと必ずしもそうでない時があります。そのうちの、まあ、9名は聞いてるけど1人は明日の朝ごはんどうしようかなとか、まあ、そういうふうに考えることがまたありますね。そういうことがあるんです。ですから言葉をこうやってですね話していることを聞いて、それを耳に入って気はするんですけど、しかしそれを聞いてるとは限らない、そういうことは確かにありますし、また見てはいるけれどもそれを実際に頭の中で脳に焼き付けて理解するということを、それもまた、必ずしもそうだとは限らないわけです。これですね、イエス様と会いたいするとき、特にこの実際に見てはいるけれども見ていない、聞いてはいるけれども聞いていないという状況、これに対してはですね非常に気をつけなくてはならないわけです。イエス様この例えにおいては天の御国の奥義だと言いましたし、また、その後の方ではですね、多くの預言者たちや義人たちがこのあなたたちが見ているものを見たいと切に願ったんですが、しかし見られなかった、聞きたいと願っていたんですがしかし聞けなかったほどの奥義なわけです。そうです、預言者たち、義人たち、旧約の多くの偉人たちはいるんですけども、彼らは切にこのイエス様の言葉を聞きたいと願っていましたが聞きませんでした。しかしこの弟子たちは聞けました。しかしここにいる皆さんもそれを聞けました。この御言葉を見ることができました。皆さんは幸いなんです。イエス様が語られた御言葉、それを聞けるから、そしてそれを求めるから幸いなんです。16節の方で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですと書いてありますね。イエスはそうおっしゃいました。そうです、見ているから幸いです、耳が聞いているから幸いなんです。その他大勢の群衆たち、このイエス様ね、なんか最近有名になりだしたイエスという預言者がいるぞということ でそのイエスというものが集会をするから、でそこにちょっと行ってみようということで行ってみたら、このね種をまく人が種まきに出かけたと。で、まあ、しばらく続いて耳のあるものは聞きなさい以上って言って帰って行ってしまったのを見て、大勢の群衆たちちょっと拍子抜けだったでしょうね。え、何って感じで、ところがその大勢の群衆たちなんか、え、何で終わっちゃったんですね。イエス様のところにいて、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいっていうことをしなかった。でもこの弟子たちはそうしました。なぜ、まあ、こういう例えで話すのでしょうかってイエス様に、ね、食らいついていったんですね。ある意味食らいつきをしたんです。だからイエス様は、あなた方は幸いですと、イエス様に 質問して、そしてイエス様がその御国の奥義を詳しく答えてくださるようになったから、だからあなた方はこれから御国の奥義を聞ける、その耳は幸いだ、その目は幸いだ、そういうふうにイエス様は言われたわけです。ではこの例えの意味、それはですね、イエス様はその後解き明かしてくださっております。4種類の、なんか種がありましたね。じゃあまず19節から、18節からお読みしましょうか。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。4種類の人がおりまして、そのうちのまず第1タイプの人はこの19節です。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、ね、悟らない人です。でこの第1タイプ目の人は、種まきの中では道端に落ちた種として扱われております。道端です。ね、道、人の往来がありますね。いろいろな人が来ては過ぎ去り、いろいろな人が出会っては別れていく、そういう道端です。でこの土地というのはですね、まかれる場所というのは人間を表しております。ある人間はこの道端のような人間、ある人間は岩地のような人間、ある人間は茨の地のような人間、ね、そういうふうにいろんなタイプの人間がおります。まず一番目の人は道端のような人です。いろいろな往来があります。世の中のいろいろな流行が来ては去っていきます。そういうですね、人の中に出ていって、そしてそういう流行を見聞きしたり、人の言葉を見聞きしたり、それでありやこれやと思い巡らしたりする、そういう人のところ、そこはですね、邪魔が多いんです。御国の御言葉、この種というのはもちろん御言葉のことです。この種がその人のところにまかれてもですね、でも種が道端にコロコロ転がっていた、ね、皆さん道端に卵がコロコロ転がっていったのを見たら危ないって思うでしょうね。車とか人に踏み潰されやしないかとハラハラしますけども、御言葉も道端に転がるとそのようなものなんですよ。それは人に踏みつけられたりしますし、また鳥が来て食べてしまうかもしれない。このように人の心の内側にですね、世の中のテレビとかラジオとかインターネットとか、そういったもろもろのものが行き来したりしているところに種がまかれてもですね、鳥が来て持って行ってしまうんですよ。邪魔が来て持って行ってしまいます。それに道というものは踏み固められておりますね。柔らかくありません。硬いところです。そこに種がまかれても根っこは張りません。ですから道の往来のような人間は御国の言葉を聞いても悟らない。で悪いものが来て、そしてその心にまかれたものを奪っていってしまうんです。鳥が来て食べてしまう、ね、鳥、これは良くない意味で聖書の中では鳥は使われております。この間ハゲタカの話をしましたね。サタンが来て、そして心の中にまかれた御言葉を取って食べていってしまう。でこのサタンというのはですね、いろいろなものに姿を形を変えます。ある時はそういう、強烈な思い、ね、テレビドラマのあのシーンの続きどうなんだろうというか、そういう思い、あるいは眠気という形で来るかもしれません。実際にいるんです、鳥。この種まきの例えは御国の奥義であり、また預言者、義人たちが聞きたがっていた奥義です。ですからイエス様がこう言われたからには、確かに御国の言葉がまかれている今 ね、御言葉が種がまかれている時間ですね。ということは鳥もまたそこここに来ているということを皆さんそれを知ってください。ある人は眠気に取り憑かれております。ある人は世のあれこれを、ね、思い煩っております、ね、鳥来てるでしょ。
来てますね。
来てますね。だからこの種まきの例えというのは国の奥義なんですよ。ですから往来に相当する人、特に世の中を渡り歩いてきた人たちはそういう鳥の存在に気をつけてください。また世の中の流行語とそういったものによって心がですね、御国の言葉に対して踏み固められたりしていないように気をつけるべきです。心は耕されるべきなんですね。20節に、岩地に巻かれた場合のことについてイエス様が解釈しております。20節、また岩地に巻かれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。第2タイプの人は岩地に巻かれたような岩地のような人です。これはですね、一見すると岩は表立って出ておりません、まあ、土が薄くその表面を覆っておりますので、ですから、御言葉の種が撒かれると一応その種は芽を出します。そして芽を出すんですけども、ですから、一般人からすれば、まあ、普通の人から見ればその人はあたかも心の柔軟な人、御国の言葉を喜んで、あ、この人は、宣教して喜んでその言葉を聞いてくれたと、ね、宣教師はそういう人が出ると喜びます。しかし、表面からはわからないものですね。この岩地に巻かれた人というのは自分のうちに根っこがない、巻かれてもですね、根っこがちょっとだけ出るんですが、しかしそのすぐ下は岩地で根っこがそれ以上張ることができない。そして太陽が昇ると、日が昇るとそのところはカラカラに乾いて焼けてしまい、もはやその種は生きていけません。岩地に巻かれる人というのはそういうものです。土地は人間を表します。人の心の内にですね、硬い硬い、表面上は柔らかいんですよ。でも霊の中、魂の中が御国の言葉に対して頑固な固くなな心ががっちりとあるとですね、最初は受け入れて私イエス様についていきますと、まあ、そういうふうに思ったとしても、でもそれが長続きしないんですね。人の心の内に固くななものがあったりすると、それによって御国の言葉が邪魔されてしまうんです。そのような御国に対抗する固くなさは打ち砕かなくてはなりません。イエス様にあってですね、耕されない土地はないんですよ。イエス様に明け渡すのであればね。しかしその土地の所有権を明け渡さず、あくまでこの土地は私のものっていう、そういう固くななに握りしめるのであれば、主はあえてそこまで立ち入ることはしません。主は人の自由意志を尊重されるお方ですから。このように固くなな心の持ち主の人は、初めは受け入れてもすぐに困難が、迫害が起こるとすぐにつまずいて脱落していってしまいます。また22節の方に、茨の地に巻かれたタイプの人のことが書いてあります。22節、また茨の中に巻かれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。つまり茨ね、その 隣は確かに土はあるんですよ。しかし同時にその心の地には茨がたくさん生えております。あれやこれやの心配という茨、またこの世の富の心遣いという茨、この世の心配という茨、時代の心配という茨、そうした茨がですね生えてしまうんですね。御言葉の種がまかれても、でもその御言葉はね、そんなのでも実際はこうでしょ、そんな聖書に書いてある話なんてきれい事じゃないですか。そんなきれい事がついこの時代通用しますかとかね、そういう茨によって塞いでしまうですね、御言葉の種がまかれても。また、岩波訳の聖書ではこの富のまたしとが、御言葉を圧殺してしまうためと書いてあります。圧殺、圧力の圧に殺すという感じですね。そういうこの時代の心配や富の惑わし、ね、住宅ローンどうしようとか、これから子供を大学に入れられるんだろうかとか、そういう富の惑わしとかがですね、御言葉を圧殺してしまうんですね。心配事で頭の中が膨れ上がってしまうと御言葉が圧力によって押し潰されてしまうんです。ですからこの茨、皆さんの思いの中にある心配事とか世の惑わしとか富の心遣い、そうしたものによってこの御言葉を圧殺してはなりません。皆さんはその茨そのものを取り除く必要があるわけですね。心配事、それらをイエス・キリストにあって十字架に貼り付けにする。また茨というのは、ね、トゲトゲがあり、そして非常に燃えやすいものです。主は焼き尽くす火です。主のその聖なる炎によって世の惑わしが心配事を焼き清めていただくならば、皆さんの心の地本当に広くなります。本当に心配事によって押しつぶされそうな人はいるんですね。その人は心の中が本当に狭い、窮屈、あっち行ったらどう、まあこれライオンが待ってる、こっち行ったらクマが待ってる、じゃあ私一体どこに行けばいいのみたいな感じでですね、思いの中がそうやって窮屈に恐れで心配でいっぱいな人は、そうした茨はイエス様にあって火で焼き清めていただけばいいわけです。第4タイプの人、ね、良い地に巻かれる人については23節に書かれてあります。ところが良い地に巻かれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。これは耕された人です。その土地の中に茨はありません。世の患いとか富の惑わしとかいったものはありません。またその人の中には岩は埋め込まれておりません。御言葉に対して固くなな頑固な心というものはその心の内にはありません。またそこは人の往来がありません。道端ではない、人々によって踏み固められてもおりませんし、また悪いものがやってきてついばむようなこともそういったこともないところです。意外と世の人たちが見向きもしないようなところ、そこが良い土地のようですね。鳥も無視するようなところ、そして耕されたところです。主によってですね、本当に打ち砕かれるという経験は、まあそれは辛い経験を取るのは、人はそれはあまりそういう経験はしたくないものですけども、しかしそうやって自我が砕かれて、心の内の岩も打ち砕かれて、また心配事、そういった 茨も剥ぎ取られて焼き尽くされて、そしてまっさら何も残っていない、どうしたらいいのっていう思えるようなこともあるんですが、しかしよく耕された土地は非常に御言葉の種がまかれると、スースースースーとそれが芽を出して葉っぱを出してすぐに育つんですね。私は、よく祈っておりますのが、生徒たちがますます耕されて、心の内が耕されて、そして御言葉がスースースースーと入っていって浸透してよく育つ土地、30倍、60倍、100倍の実りを実らせる土地となりますようにと私はよく祈っております。そうなるために、まず皆さんのうちのこの4タイプのうちの第4のタイプ、すなわち人の往来をなくすことね。テレビとかラジオとかにばっかり気を取られていると、そのテレビやラジオの内容はすぐ思い出しても、御言葉の内容は全然思い出せないということがよくありますね。そういうふうに ならないために、まず人の往来を取り除いて、それから、ね、岩地に巻かれた人は巻かれても内側に硬い部分があるから、それを取り扱っていただいて、主にその心の硬くなさを取り除いていただく。主は強制力を働かせて打ち砕くということもあります。打ち砕かれられるのは痛いです。ですからまず自らその心の内の岩は自分から取り除くのが一番楽で痛くない方法です。また茨、この世の惑わし、富の誘惑、そういったものをイエス様にあって取り除いていただきましょう。イエス様、この誘惑、この心配事、あれやこれやこの心配事全部イエス様あなたの御手にお委ねしますとするのであれば、イエス様がその茨を刈り取り、イエス様がその茨を燃やし尽くしてくださいます。その心配を、茨というものをですね、大切に抱え込んで大切に水をやって育てているような人もいるんですよ。心配事に対して火に油を注ぐように、心配事、ああもうこのこと、ああどうしよう、どうしようそのことを日夜思い巡らすこと、それが火に油を注ぐ茨に水をやるような行為です。そういったことはやめて、茨はむしろ栄養やらないで枯らしてしまい、そしてイエス様に取り除いていただきましょう。そしてイエス様によってよく耕されて、イエス様にあって砕かれた魂、悔いた心、主はそれを蔑まれませんと詩編に書いてありますね。私たちも主に対して心を開いて、御言葉に対して心を開いて、そしてよく受け入れて御言葉をいただいたら、それに対しての30倍の実り、60倍の実り、100倍の実りを皆さん自身の人生に対して実らせ、また皆さんの周りにいる人たちに対してさらにこの命の種を実らせて、それを周りの人たちに提供し、また撒くものとなり、さらにこのイエス様の命を増え広がらせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この種まきの例え、非常に何度も聞いているメジャーなものですけれども、しかしこれが御国の奥義であるとイエス様はおっしゃっておられ、また多くの預言者や義人が聞きたいと切に願っていたこと、どうか私たちがこの例えを、ああもうこれは聞き飽きたと言って、そう言って固くなな土地となることがないように、御言葉の種をしっかりと受け止めて、そして耕された心でもって、私たちもこの30倍、60倍、100倍の実りを結ばせる土地となることができますように、私たちを整えてください。御言葉の種がまかれたなら、それに対して大切に育てることができますように、茨に対して大切に育てるということがないようにですよ。栄養は茨にではなく御言葉に与える私たちでありますように、また私たちの心の内から固い 固くなな、あなたの御言葉に対して固くなな部分を取り除いてください。時には打ち砕いてください。そしてよく耕された心でもって、あなたの御言葉に従順し服従し、御言葉の根っこを張らせ、御言葉の葉っぱを張らせ、御言葉の実りを実らせ、御言葉の花を咲かせる私たちでありますように。どうか人の往来をしよう、私たちの力取り除くことができますように。テレビとかラジオとかインターネットとか、そういったことの内容は思い出せても御言葉は思い出せないという、このような固くなな耳を主よ粉々にして、柔らかな耳として、あなたは御言葉に対して柔らかとなり、むしろ御言葉はたくさん聞いて世のあれやこれやは思い出せなくなるまでに、私たちの耳を目を心をよく解きほぐして整えてください。そして私たちが、私たちの人生に対して多くの実りを実らせますように。私たちの周りの家族や友人知人職場、そこにおいて多くの命の実りを結ばせる私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。